今回はメールマガジンの配信方法ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。では、見ていきます。まず、本パートの目指すゴールっていうことなんですけども、それはこちらになります。メールマガジンの配信方法を習得するということですね。非常にね、オンラインのマーケティングに重要なメールマガなんですけども、それを配信するっていうね、術を身につけるっていうことになります。これをめがけてですね、今回の作業は進めていきます。まず本パートを行う理由なんですけども、なぜね、やっていくのかっていう理由があります。それは継続的なメールマガジンの配信の仕組みを作るためです。もうこれ継続してなんぼなんですね。で、継続するためにはちゃんと仕組みとして捉えておく、ルーティーンとして捉えておく必要がありますんで、その仕組みを作るためということ。そして、オンライン集客で肝心要のリストマーケティングというものを実践できるようにするためです。オンライン集客イコールリストマーケティングって言っても過言ではないくらい密接に関わっていますので、これを制するものはオンライン集客を制することになりますので、しっかり取り組んでいきましょう。で、本パートをどのように進めていくかっていう概要ですね。まず概要をお伝えします。メールマガジンの書き方っていうものと、メールマガジンの配信方法。この二つってものを概要として進めていきます。で、続いて概要じゃなくて詳細なんですけども、まずメールマガの書き方ですね。書き方の方については、メールマガのライティングテンプレートってものがあります。この通りの順番で書いてくださいっていうテンプレートがありますんで、こちらを使っていきます。そしてメールマガジンタイトルテンプレートってのがありますんで、メールの件名ですね。こういったものを決めていく。で、その他、メールマガジンの書くってことに対して関連する作業を行っていきます。継続的に書き続けて配信をするためには、書くパターンとか流れっていうものを身につけておく必要があるんですね。それがこのテンプレートとかで解消されますので、ぜひ真似して実践をしましょう。そして次、メールマガジンの今度配信方法なんですが、こちらはメールマガジンをツールを使って配信します。はい、そして HTML メールっていうのを使って数値の計測方法なんかもお伝えします。で、HTML のメルマガテンプレートっていうものをご用意してますんで、基本的にこれもはめるだけで配信ができるように準備してます。ので、このテンプレートの使い方。で、その他、配信に関して関連する作業を行っていきます。今回の作業の流れはこんな感じになっています。
このテンプレートを使えば、読者に面白いと思ってもらえるようなメールマガジンを書くことができます。そして、リストマーケティング、これを実践することができます。こんにちは。スモールビジネス特化の学び屋、このはやです。今回はメルマガ構成マニュアルテンプレートをより活用できるように、こちらで使い方のご紹介をしていきます。今回のテンプレートを使っていただくことで、このようなことができるようになります。まずメールマガジンを短時間でサクッと書けるようになります。やっぱ一つ一つのメールマガジンを3時間、4時間かかっちゃってますっていう方いたんですね。それだとなかなかね、こう継続するの難しいと思いますんで、短時間でサクッと書けるようになるっていうのはね、このテンプレートの一つ目のメリットになります。そして二つ目がですね、毎日継続配信ができるというポイントですね。やっぱり毎日配信するとか、継続的にやめずに定期的に配信するっていうのが、ネット集客とかウェブマーケティングのポイントだったりするので、これをテンプレートによって実践をしてください。はい、そして読者にとって価値あるメールマガジンが発行できるので、集客につながるようになります。やっぱり、ね、つまんない内容とか、こっちよがりのね、内容を配信してても、なかなか読者さんって育たないし、集客につながらないんで、こういったところも意識して、今回のテンプレートは作ってあります。はい、テンプレートを正しく使っていただくことで、このようなことができるようになるということですね。スモールビジネスがネット集客でメールマガジンを活用するときに重要なポイントがあります。それは何かというと、継続的に配信するということなんです。すごく当たり前のことなんですが、ここが重要なんですね。やめないということなんです。定期的に配信し続けるということです。で、それは何でかというと、お客さんがあなたから商品を買わなくなる、離れていく理由っていうのを考えてみてください。いろいろね、細かい理由はあると思うんですが、最大の理由っていうのがあります。それは忘れてしまうということなんですね。あなたの商品サービス、あなたという人、会社を忘れてしまうということ。で、あとは忘れる以外にも、頭から存在が薄れていくってこともありますよね。そうなってくると、他に行ってしまったりだとか、違う手段を取ってしまったりってなるわけです。なので、この、忘れられないっていう仕組みを作っておくっていうのが大切なんですね。で、そのためには接触が大切なんですよ。定期的に接触していれば名前も聞くし、 ね、商品のことも知らせてくれるしってことで、頭の中の記憶からは消えませんよね。まあ、なので接触をし続けるということが大切です。で、この接触をし続ける道具、メディアっていうのが今回のメールマガジンなんです。ここをメルマガをやる前に覚えておいてください。接触をし続けるためのメールマガジンっていうことですね。で、ただ接触をし続けるってなった時に問題が発生するわけですよ。大きく2つあると思うんですけども、1つ目がネタ切れです。そんなに継続的に配信し続けられないよ、何書けばいいかわからないよっていうネタ切れですね、1つ目。で、2つ目が時間の確保です。そんなね、何時間も書くのにかけてられないよ、ね、しかも毎日とか継続配信なんて言ったらその分時間かかってくるんだから時間取れないよってことですね。ネタ切れと時間の確保、ここが大きな問題になってきます。その問題を解決するためには、ネタがなくても、時間がたとえなくても、メルマガが書ける仕組みが大切なんですね。で、その仕組みっていうものが、今回のメルマガ構成マニュアルテンプレートなんです。このテンプレートには、どんな順番でメールマガジンを書いていけばいいのか、そしてネタはどっから引っ張ってくればいいのか、これがすべて体系化されていますのでご安心ください。お客さん、見込み客との接触頻度を保つために、そして継続的に配信していくために、今回のテンプレートをぜひご活用ください。それではここからですね、実際にパソコンの画面を通じてテンプレートの使い方をご紹介していきます。はい。で、こちら画面見えてると思うんですが、まあ、件名がありまして、出だしっていうのがありまして、前書きっていうのがありまして、Yahoo ニュースというものがあります。そして、橋渡しっていうね、橋渡しフレーズと私たちは呼んでるんですけども、それがあります。はい。そして、自社ノウハウってね、まあ、ここがメルマガのメインコンテンツ、伝えたいメッセージになっていきますね。で、編集後期ですよと。編集後期っていうのは、まあ、まとめみたいなものですね。で、終わりと。これがメルマガの全体像になります。まあ、なんで、一個一個こう書いていくっていうよりは、この全体を俯瞰してみると、あ、こういう流れなのねというのがわかると思いますので、まずは流れを押さえてください。いいでしょうか。こんな流れですね。件名。まあ、件名と出だしっていうのはね、これは、なんだろうな、こう定型化しておくというかね、まあ、いつも同じものを使っていくんで、都度考える必要はありません。まあ、なので、ここは一回決めれば終わりですね。件名と出だしは一回決めれば終わりです。で、前書きからは都度書いていくものなので、前書きからはこう、まあ、頭を使ってというか、この型通りに書いていくということですね。はい。では、行きたいと思います。まず、件名なんですけれども、件名っていうのは、まあ、こういうものですね。これサンプルで私の方で入れているので、テンプレートにはね、これ書いてないと思いますけども、要するにこういうことですよということです。これ毎回決まった件名でブランディングするというふうに書いてあります。で、これは簡単にですね、まあ、この早というものを入れて、ここにメルマガのタイトルが来るというふうな作りになっています。はい、で、メルマガのタイトルはその都度変わっていくものですよね。まあ、開封してもらうために工夫していくところなんで、ここは変えていくと。で、ただ、このね、ブランディングになるっていうところで、この早ってものは固定でいきますということですね。ここコロコロ変えてしまうと、この早からのメールマガジンだっていうのが、ブランディングされないというかね、記憶に残らないんですね。まあ、なので、ここはもう必ず固定。この早ですね。あるいは人によっては、なんとか通信とか、なんとか公式メールマガとかっていうふうに、ここを書いていただいて、メールマガの件名、タイトルを入れるというような作りでやるということですね。ここは変えない。で、そうすることで、あ、この早さんから来たんだっていうふうに思ってもらえるわけです。メールボックスにはね、たくさんのメールが読者さんには来ているので、その中から見つけてもらえる、あ、また来てるって思ってもらえるには、ここを固定しておく必要があります。ということで、固定したもの、ブランド名、会社名、メルマガの名前なんかを入れてタイトルってことですね。はい。ここはよろしいでしょうか。なので、ここは一回決めれば OK と。で、タイトルは都度変えていくということですね。はい。これが件名なんです。なので、固定化しておくということですね。で、出だしです。で、出だしも固定化しておきましょう。肩書き、名前ってなってありますけども、例えばね、挨拶簡単に入れるといいですね。こんばんはとかね、こんにちは、おはようございます。これ送る時間によってね、変えるといいですよね。朝メルマガを送ることにしている場合は、おはようございます。ね。お昼とかね、その他はまあ、こんにちはとかでもいいと思いますし、夜送るって決まってるんであれば、こんばんはというふうに、まあ、挨拶ということですね。 で、この早のおじまですという、これもサンプルで書いてありますけども、まあ、屋号とか会社名とかの名前ですとかね、あのまあ個人名でもいいですね、おじまはやとですでもいいです、会社名はなくてもいいと思います。で、こういうふうに出だしも決めておくと。なんで、件名のこのブランディングのところと出だしっていうのはいちいち考えないってことですね。もうこれは固定でいくというふうに一回決めてもらえば大丈夫です。はい。で、前書きってところからね、こっからがメルマガの本編っぽくなってくるんですけども、最近の出来事、人柄が伝わるものって書いてあります。はい。これ前書きを書いてもらうと、いきなりメルマガで伝えたい、例えばノウハウとか本編書いちゃうと退屈なメルマガになってしまいます。メルマガっていうのは勉強のためだけじゃないんですね。その人とつながっているとかいうふうな要素もありますんで、やっぱりね、人感を出していくっていうのが必要なんですね。人の要素です。なので、いきなりがっつり本題に入らず、ノウハウに入らないっていうのはね、大切です。なので、前書きっていうものがこのテンプレートの上に来ています。はい。で、ここはですね、例えば、まあ、たわいもないことです。人柄が感じる、プライベート感が伝わるものでいいと思います。はい、例えば、家族で沖縄に先日行ってきましたとかね、家族でディズニーランドに行ってきましたとかね、あとは、そうですね。夏休み期間とかね、年末年始なんかだとすれば、実家の茨城県に帰省してきましたとかね。そういうこと。あとはなんだろうな。最近ギターにハマってますとかね。まあ、そういうふうなことを書いてあげると。本編とは関係なくていいので、まあ、自分のね、人柄とかキャラがこう伝わるような、最近の出来事のレポートのようなものを書いてあげると。で、前書きね、例えば、先日沖縄に行ってきました。非常に楽しかったですみたいなことを書いたとしますよね。そしたら、一番下行っていただくと、編集後期のところに前書きの続きってあります。なので、まあ、編集後期で、ちなみに沖縄の何々ってホテルがおすすめですよ、ぜひ行ってみてくださいみたいな、前書きと関連ある話をこの編集後期でするということですね。まあ、なので、こういうふうに書いてあると。はい、ただ、前書きでですね、例えば、先日沖縄県に行ってきましたと、海はやっぱ相変わらず綺麗でしたね。で、続きは編集後期でっていうふうに書いておくんですね。例えば、前書きの時に、続きは編集後期でっていうに書いておく。そうすると、編集後期のところでその沖縄のね、話をしても全然自然ですし、前書きでちょっと気にならせといて、続きは編集後期でってやると、下まで読んでくれる確率が高まりますよね。まあ、なので、そういう使い方もありです。よろしいでしょうか。なので、前書きの続きと一応書いてあります。ということですね。はい。まあ、前書きでそういうことを書くっていうのはご理解いただけましたでしょうか。はい。まあ、ここ自由度が高いですね。人によるので自由度が高いです。そして、こっからいよいよこうメルマガの内容につながっていくところなんですけども、Yahoo ニュースというパーツですね。ここが先ほどお伝えしたネタ切れを防ぐという最大のポイントです。Yahoo ニュース。でもっと言うと、ニュースって毎日出てきますよね。毎日生まれるわけです。なので、ここにネタ切れはないわけですね。ネタ切れが起きちゃってたら、報道番組とかね、ニュース番組が成立しないので、必ずネタがあるんですね。で、そのニュースというネタを利用してメルマガを書きましょうというのが、この構成テンプレートのミソ、まあ、なんですね。なので、ニュースをまずピックアップすると。いきなり本題に入らず、ニュースとか、そういった周辺の情報から入っていく。そして、自社ノウハウにつなげていくっていう。その橋渡しっていうのが、この橋渡しのところなんですね。なので、まあ、Yahoo ニュースをピックアップすると。まあ、例えば、そうですね。オリンピックで誰々が金メダルを取りました。みたいなニュースを見つけたと。Yahoo ニュースとかニュースサイトを見ていて、そのニュースを見つけた。そしたらそれを選んでくると。とかね。あとは、最近〇〇という商品がバカ売れしてるみたいですよ。とか。そういうニュースとかもね、Yahoo ニュースとかに上がってくると思うんで、まあ、こういう商品が売れてますね。とかね。あとは、そうですね。なんとかというこう、企業が、増収増益で業績向上してるみたいですよみたいな経済のニュースがあった。それを持ってくるということ。何か一つニュースをピックアップしてここに持ってくるということですね。はい、例えば、オリンピックで誰が金メダル取ったみたいです ね。非常に、まあ、怪我もあって何とかでしたが金メダル取りました。すごいですねみたいな。その裏にはこういうのがあったみたいですよみたいな。そのニュースをちょっと深掘りしていくということです。最近〇〇という商品が〇〇というスイーツがバカ売れしてるみたいですね。〇〇って何かっていうとこういうスイーツなんですよ。で、20代女子にこう人気でこういう風な形をしてるんですよみたいな。いうような詳細を書いていくといいですね。 ニュースだけだとなかなかこの自社のノウハウにつながっていかないので、そのニュースの背景とかを少し掘っていく必要はあります。〇〇という企業が業績向上だって言ったら、その理由とか背景ってそのニュースに書かれてると思いますので、その背景とか理由をちょっとねこう述べてあげると、ここまで OK ですか？ニュースを一つピックアップして、そのニュースをちょっと読んでみて、理由とか背景なんかを探っていく。でそれをここに簡単に教えてあげるんですね、読者さんに。でもちろん本題はここじゃないので、次橋渡しに行きます、はい、それがこれサンプルで書いてあります。これって商売でも全く同じなんです。ウェブマーケティングでも同じことが言えます。こっからビジネスに生かすことを学ぶことができますという、このサンプルは何でもいいんですけど、こういったものを使っていただくとつながりやすいかなということです。はい、例えばそうですね、オリンピックで〇〇という選手が金メダルを取りました。で背景とか理由をこうちょっとね教えてあげますよね、書いてあげます。そしたらこういうふうに言うわけです。これって商売でも全く同じだと思いませんかと。あとはマーケティングでも同じことが言えます。え、何、どういうことっていうふうに読者はなって、やっとここの自社ノウハウに行くわけですね。つまりこういうことです。謎かけに似てますよね。ほにゃららとかけまして、ほにゃららと解きます。その心は何々です。あ、納得っていう、ね、あ、面白いってなるわけです。なので、それで橋渡しをしてくる。その橋渡しが、何々とかけまして、何々と解くみたいなところですね。オリンピックで〇〇と選手が、という選手が金メダルを取ったっていうそのニュースの背景には、例えば、監督、コーチのこういう一言があったとか、こういう練習メニューがあったっていうニュースが出てくるかもしれません。そしたら、これって商売でも全く同じなんです。とか。で、もうちょっとこのね、文字を変えていただいて、これって部下のマネジメントでも一緒なんです。これはチームを動かすときにも大切なことなんですという橋渡しをしてあげる。そしてそのオリンピックの金メダルを取った選手のコーチの話とこう関連させながら、例えばね、部下をこういうふうに、部下にはこういうふうに伝えた方がいいですよね。チームリーダーとしてこういうふうに練習メニューとか、あるいはね、マニュアルを作った方がいいですよね、みたいなことをここに書いていくと。関連させる。最初は無理くりでもいいので、関連をさせて自社のノウハウにつなげていくというポイントですね。で、これをイメージしてもらうと、無限に書けませんかね？無限に書けると思うんです。ノウハウとか、自分のメッセージって、大体決まってきてますよね。そんな100も200も伝えたいノウハウがあるわけじゃないと思いますし、伝えたい専門情報があるわけじゃないと思うんですよ。そこばっか考えてると、ネタ切れが起きるんです。でも、この Yahoo ニュースみたいなところから、紐付けてあげれば、無限に書けるわけですね。ニュースは無限だから。どんどん毎日生まれてくるんで。ニュースと掛け合わせて書いてあげるということですね。はい。なんとなくこう書くイメージ湧きましたでしょうか。はい。さっきの、例えばじゃあ、〇〇というスイーツがバカ売れしてるみたいですよみたいなニュースがあったと。で、その理由背景を教えてあげる。これってマーケティングでも同じことが言えますよということを、例えば言ったとします。例えば、その、売れているスイーツの背景にはパッケージが可愛いとか、があったとします。あとネーミングが覚えやすいとかっていうのがあったとしますよね、はい、そういうふうにニュースに書かれていなくても洞察してもいいと思います。ネーミングが可愛いとかね、パッケージが可愛いとか、でそれってマーケティングにも同じですよねって言って、はい、ってことですね。例えばネーミングって大事なんですよ、ネーミングにはこういうポイントが大切なんですよとか、でパッケージ見せ方が大事なんでパッケージを工夫してみましょうみたいなノウハウのにつなげることができるわけですね。そういうふうに橋渡しを使ってつなげていくっていう、これがテンプレートの肝になってきますんで、ぜひ練習がてら一つニュースをピックアップして、橋渡しフレーズを使ってノウハウ、メッセージをちょっとね作ってみてください、はい、でそうするとここまででメルマガの本編は終了で、編集後期っていうことで、さっき言った前書きの続きお話してもいいでしょう、うん、沖縄に行ってきました、ちなみに沖縄のここのホテルがおすすめですよみたいな続きを話してもいいし、今回メルマガで話したようなことを、今回はこういったことをお伝えしました。大切なことはこういうことです。ぜひ実践してみてください。っていうね、行動を呼びかけるような、まとめをしてあげてもいいですね。なので編集後期はこんな感じです。なので、最初の前書きと編集後期はその文書量はありません。結構ライトな感じです。で、この Yahoo ニュース橋渡しノウハウってところはボリューム的には増えてくるから。で、ここをちゃんと作っていくことで面白いメルマガ、読み続けてもらえるメルマガ、読者に大切なことを教育できるメルマガ、分かってもらえるメルマガになっていきますので、ぜひこのテンプレート通りに書いてみてください。 はい、ということで以上がテンプレートの使い方になります。まずは難しいことは考えずですね、そのまま真似て当てはめてテンプレート通りに進めてみてください。で、これね、1回2回と数をこなしていくとスルスルと書けるようになっていきますので、まずは真似てそのまま書いてみてください。このテンプレートがあなたの商売繁盛のお役に立てれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。
はい、それでは今回はメルマガの件名テンプレートをご紹介していきたいと思います。まあ、タイトルの付け方ですね。まあ、基本的にメルマガはこう自由度の高い、まあ、メディアなのでタイトルも自由につけていいんですけど、まあ、例えばブログだとキーワード絶対入れないとダメですとかっていうのがあるんですけど、ブログはメルマガはそんなことなくて、なのでまあ比較的自由につけていいんですけど、ただ付け方がもう見当もつきませんっていう方はですね、こういうまあ視点を持って考えていただく、もしくはもう日頃の購読しているメルマガの件名をですね、確認するという形でやっていただきたいと思います。はい、でまず、まあこういろんなメルマガを見てて、まあ、多かったものというか、まあ、パターン化していたものをちょっとピックアップしてみたんですけど、ほにゃらする方法ですね。で、これ締めると。方法で締めると。あとは、ほにゃらとは、で締めると。で、ほにゃらの使い方ですね。で、ほにゃらの間違いとか、ほにゃらの改善法っていう、まあこれ、終わりの部分ですね。こうタイトルの一番右側の、ケツの部分ですね、そういうものをピックアップしました。はい。まあこれだけでも、だいぶこう、なんていうか、なんか情報がもらえるんだな感が伝わってきますよね。はい。まあ、そう、こう、見当違いなタイトルの付け方にはなりません。で、より良くするには、数字を入れるっていうところですね。3つの方法とか。はい。まあ、そういうのを入れるとより良くなるといった感じです。はい。まず初めはこういうのが簡単につけてもらって、まあ、メルマガってこう継続していくものなので、その中で、ちょっと徐々に工夫していくっていうのが、まあ、やりやすいかな。ハードルが低くなるかなといった感じです。また知らないと損をするとか、恥ずかしいとかですね。そういった、まあ、痛み系ですね。の言葉を入れるとかですね。それと、たった声だけとかですね。はい。それ、まあ、そんな感じの、なんかこう、簡単にできますよっていう、そういう会員制を入れるといった感じになります。はい。まあ、初心者でも簡単とかですね。まあこれはセールス用とかによく使うんですけど、限定性を入れると、まあ本日締め切りですとか、何名までですとか、そういうのを入れると、まあよりいいです。なんかこう限定性を出せないかなっていうのを考えてみてください。はい。ただまあ、こう、まあこれ代表的なものをピックアップしましたので、他にもいろいろあります。まあ、なので、まあ、こう、日頃購読しているメルマガですね。これの件名を確認するっていう癖もつけてみましょう。自分が配信者になった時にですね、これやっとくと、まあ、すごくこう、ネタがストックされるかなといった感じで、まあ、タイトルだけでなく中身をですね、はい、確認して、まあ、どういう感じでノウハウに誘導しているのかっていうのも参考になるので、まあ、今回はまあ、件名のことなので、件名ですね。これを確認して、はい。まあ、それで、やってみてください。もういろんな配信者が工夫して配信されてますね。まあ、もちろん丸パクリはダメなので、まあ、参考までにですね、確認する癖を、つけてみてください。はい、それでは今回は以上になります。はい、それでは今回はベンチマークのメルマガの配信方法ですね。こちらを解説していきたいと思います。まあ、メルマガ以外にも一斉メール配信に使えますので、ぜひ覚えておいてください。まず管理画面上からですね、メールをクリックしてください。すると同じ画面に移動します。次にメール作成ですね、こちらをクリックします。で、次へですね。はい。このままドラッグ&ドロップ形式になっているので、次ですね。メール名ですね、これは、このままでもいいんですけど、なんかこう、自分で付け足したいものがあったら打ち込んでおいてください。これは管理画面上で見えるものです。 例えば、これだと少し分かりづらいなって場合は、まあ、その日付ですね。日付を入力してください。例えば、2020の05。はい。まあ、5月10日と。はい、で、次ですね。はい。で、次に配信先の設定をします。コンタクト選択、顧客リストですね。これ、コンタクトリストで作成したものを選択してください。で、次、除外ですね。基本的にはなしていいんですが、このユーザーに対しては送りたくないですっていうものがあったらですね、まあ、それ用のコンタクトリストを作成して、チェックを入れてください。例えば、特定の商品を案内してしまったユーザーに対しては送りたくないですっていう場合は、そのユーザーをまとめてですね、コンタクトリストで管理して、チェックを入れるというものですね。はい、まあ、ここは、あまりピンとこない方はですね、なしで結構です。で、保存です。送信元。ここは会社名、送信アドレスになります。はい。で、保存。件名ですね。件名はメルマガのタイトルですね。メルマガの、まあ、この早、メルマガタイトルと。はい。このように打ち込みます。で、保存。あ、ちなみに、この、プレヘッダーテキストは空白で結構です。本文デザインですね。メール編集。編集画面に移動します。テンプレートがこのように用意されているのですが、一から作りたい場合ですね、このワンカラム型ですね。他にもいろいろありますが、ワンカラムが一番使いやすいかなと思います。これもレイアウトに応じてですね、自分の好みのものを選択してください。はい。それでは編集を始めていきます。まずですね、画像をですね、配置したいと思います。画像はこの画像アップロードをクリックですね。で、ファイルを追加。ファイルの検索、こちらですね。するとですね、自分のパソコンの画面が出てきますので、画像を選択して、このベンチマーク上にですね、アップロードしてください。で、次に、このように、アップロードが完了したら、挿入ですね。はい。編集でですね、大きさを変更することができます。まあ、ここは任意の大きさにしてください。まあ、こういう機能もありますということですね。画像変更したい場合は、こちらから変更できますし、場合によってはリンク配置してください。で、次ですね。まあ、このまま。はい、保存。次に、見出しを設定したいと思いますので、はい、このブロックの中からですね、テキストボックスですね。これをドラッグ&ドロップで移動してください。はい、で、次に、こうですね。まあ、見出しと入力します。次に、フォントの色を変更してください。白にします。で、背景色を、これは真っ黒にします。あとは、フォントを変えたいとかできますね。ヤギの角ゴシップにします。で、これは中央にします。それと、この見出しの前にですね、ちょっと書き出しとかあった方がいいので、ここに書き出し文ですね。この標準であるのは消します。で、本文ですね。ここに本文のテキストを入力すると。あまり背景色が変更することはないと思うんですが、このサイドの空白とか上下の余白ですね。変更できます。と、2カラムにできたりもできます。はい。行間も変更できますね。このテキストとテキストの間ですね。で、保存ですね。さあ、その前にこれですね。フォントを角ゴシックにします。ということで、いらないので消します。はい。で、あとはですね、この見出しのやつをコピーして、複製してですね。こちらをクリックしながら移動するとですね、ドラッグ&ドロップすると、要素の順番を入れ替えることができます。複製。こちらをクリックして、見出しの下に配置。 はい。まあ、これで見出し、本文、見出し、本文となります。まあ、場合によってですね、この本文の内容にこう画像を配置することなんかもできます。はい。他にもこういうボタン要素がありまして、ボタン要素の編集はどのようにするのかといいますと、このコンテンツですね。ボタンのテキスト。例えばブログ記事に誘導したい場合はですね、まあ、続きはこちらからとかですね。こちらか。リンクをこちらに配置します。飛ばしたい先のページですね。ボタンからですね。はい。まあ、あとはこういうカラーコードで変更することもできますね。この見出しも同様です。カラーコードで自由に色をカスタマイズできます。で、配列。これ左に寄っていますので、右にします。あと他にもですね、こういう、パディングといってですね、ここの空白箇所をですね、調整できます。横もですね、この横の空白箇所も自由に変更できます。まあ、特にいじくる必要はないと思うんですが、まあ、お好みのものにしたかったら変更してみてください。あと、角ですね。角をこう丸みを帯びたりとか四角形にしたりとかですね。そういう調整もできます。はい。まあ、これは余談ですね。SNS はですね、これ特に不要だと思ったら消してください。で、次、フッターの編集ですね。これはいらないんで消します。フッターはですね、このコンテンツをクリックしてください。で、住所は必ず載せなければいけないんで、これは消さないでください。で、次、宛先情報ですね。これはいらないんで消してください。で、認証マークもいらないんで消してください。次は、まあ、登録情報の更新はですね、あった方がいいので残しておきましょう。転送リンクもいらないですね。これも迷惑メール報告リンクもいらないですね。配信停止は必ず必要なので、このまま残しておいてください。といっても消せないですが、はい。配列は中央ですね。ロゴなんですが、これは、有用プランにしないとですね、非表示にできません。なので、まあ、最低限できることといえば、このデザインを変更して、はい、左に寄せ、右にですね、右に寄せて、目立たなくするっていうことですね。はい、もしかしたい場合は、有用にしてください。はい、これで、一通りの編集が完了しました。あとは、内容に応じてですね、書き出し文、見出し文、本文ですね、書いていただいて、場合によってはこういうボタンを配置してですね、ブログ記事とか、ウェブページに誘導してください。他にも、今回使ったの最低限なので、いろいろあります。区切り線とかですね。画像プラステキストとか。他にもですね。場合によっては、こういうシェアボタンとか。まあ、いろいろありますので、はい。あ、動画もありますね。動画もありますので、そういう要素も使ってですね。まあ、他のメディアとミックスしてください。で、次ですね。ベンチマークは、実はこの、HTML メールが配信されないような環境の人用で、このテキスト版ですね。こちらの編集もできます。なので、人によっては HTML、人によってはですね、環境によってはテキストメールっていう風に、量的にやってくれますので、こっちも編集しておきましょう。今日、保存しておきます、はい。で、保存した上でテキスト版の編集に入ります。テキスト版は、この見出しがですね、ちょっと本文と、境目が分かりづらいので、記号でですね、境目を作ります。例えばこういう、イコールですね。イコールで区切ると。こちらも、こういうイコールで消します。境目を作ります。続きはこちらからの場合ですね、これは、以下よりとかです、以下から。この横にですね、URL を配置すると。四角とかですね。はい。これいらないので消します。で、フッターはですね、これも分かりやすくするために、イコールで区切りましょう。はい。で、他の、これもいらないので、消してですね、配信停止と、登録情報変更、更新だけですね。こちらだけ配置しておきましょう。で、これで保存ですね。はい。 で、一旦ですね、このプレビューで確認してみましょう。デスクトップ、これが HTML メールの場合ですね。モバイル。あとテキスト版ですね。はい。テキスト版の場合はですね。あ、このように下にですね、配置されていたので、ここは消しちゃって大丈夫ですね。はい。なので、一旦また編集します。これいらないので、これは消してください。自動的に配置してくれてますね。はい。で、保存ですね。またプレビューで確認です。はい。これで OK ですね。あとは、場合によってはちょっと分かりづらいので、この下にこうやっとくといいですね。はい。で、これで保存。はい。OK ですね。フッターが分かりやすくなりました。ここからここが、ここから下がですね、フッターになっていることが分かりやすくなっています。モバイル版も OK ですね。あとはその内容に応じですね、ちょっと見づらかったら改行を付け足すとかっていうのをこのプレビューで確かめてください。ここは内容は書きません。で、これで保存&次ですね。はい。で、すぐに送信する場合はこちらのボタンをクリック。配信設定で、スケジュール配信ができます。なので予約投稿ができるというのですね。例えば5月16日の朝9時ですね。日本時間で配信設定。これでスケジュール配信、予約投稿ができます。はい。ではですね、これで、一通りのメール作成の流れは、解説しましたので、この流れでメールマガ、あとは一斉送信型のメールを配信してみてください。それでは今回の内容は以上になります。今回はベンチマークのメールレポートの見方について解説を進めていきます。まあ、このようにトップページの方で直近のものは表示されるのですが、詳細なデータはこのレポート、メールレポートから見ることができます。はい。該当の日付のものですね。選択して、はい。このように詳細データを見ることができます。配信数、まあ、配信された数ですね。開封数、実際に開いてくれた数。クリック数、クリックされた数ですね。まあ、そのメールの中のリンクとかですね。画像にリンクを設置したそっちのクリック数ですね。あとエラーとか、配信されなかった数とかですね。はい、配信停止の数とか、そういうものを見ることができます。まあ、グラフになってたりとかですね。はい、こういうパーセンテージになってるんで、すごくわかりやすいと思います。まあ、こういう数値を確認してですね、その日の内容の反応を確かめてみてください。他にも、詳細とかリンクのクリックとか開封マップとかですね、各項目が用意されています。で、他にもですね、これはステップメールのものなんですが、オートメーションレポート。実際に配信をするとですね、こちらに数値が出てきますので、そちらでステップメールの内容を確認してみてください。まあ、ここには AB テストの結果とかありますが、AB テストは有料プランにしないと使えないので、あと苦情レポート、アンケート結果、投票レポートですね。こういうデータも見ることができます。まあ、すごく、まあ、シンプルなので、まあ、一目でわかると思いますが、こちらからですね、まあ、数値を見れるっていうことを覚えておいてください。それでは今回は以上になります。